お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日1月5日午後の主なニュースです。ニューサウスウェールズは35,000人、ビクトリアは17,500人の新規感染者を報告しました。ノバク・ジョコビッチの医療例外措置についてさまざまな意見が出ています。そしてスポーツでは COVID-19 と州境の封鎖により男子 A リーグの試合は半分となりました。ニューサウスウェールズ州は火曜夜8時までの24時間で35,054人の新規感染者、8人の死亡を記録しました。PCR 検査数は108,844件でした。新規感染者は前日よりも11,923人増えています。これは全国において新しい記録となりました。入院患者数は1491人で、前日の1344人から増加しています。集中治療室 ICU の患者の数も一晩で14人から119人に跳ね上がりました。ニューサウスウェールズ州では16歳以上の成人について 95% が1回目のワクチン接種を、93.6% が2回目のワクチン接種を済ませています。12歳から15歳の間では 81.4% が1回目のワクチン接種を、78% が2回目のワクチン接種を完了しています。ドミニク・ペロテ州首相は今朝、人々が不安になっているというのは理解できると話しました。
I appreciate and understand that many people across New South Wales are feeling anxious and concerned.
私は皆さんに感謝しています。そして多くのニューサウスウェールズの皆さんが不安で心配に思っていることを理解しています。しかし私たちはこれを乗り越えていきます。私たちはこの2年間乗り越えてきました。この困難も私たちは乗り越えることができるでしょう。今までの困難な時も私たちはいつも毅然として立ち向かってきました。そしてこれからも何週間も何ヶ月も続けていきます。ペロテ首相でした。急増する COVID-19 の患者に対応するため、現場の医療スタッフは最大18時間働いています。彼らはヘルスシステムがうまく機能していないと話します。ICU の患者は増えていますが、9月の244件というピークには達していません。ドミニク・ペロテ首相は州の新規感染者が3万5000人を超えたことを認めた上で、現場スタッフの努力について触れました。
は
じめに、州全体の現場のスタッフ、特に医療スタッフに感謝を伝えます。彼らの大きな努力、人々の安全のために大きな犠牲を払っていることを見ることができます。ワクチン接種、ブースター接種プログラムの両方で重要な役割を果たしてくれています。この難しい時期に人々を安全にするために大きなプレッシャーが医療システム全体にわたっているのを知っています。ペロテ首相でした。人員不足の中で助産師などは慣れない仕事を要求されています。例えばシニアスタッフが通常管理している薬剤投与などです。匿名希望の医師によると、彼女の職場のシドニーの病院では、無症状であれば COVID-19 で陽性となった病院スタッフを働かせることを検討していると明かしました。ビクトリア州では17,636人の新規感染者、11人の死亡が報告されています。入院患者は75人から591人に増え、53人が ICU に、そしてそのうち20人が人工呼吸器が必要となっています。これは昨日の24人から減っています。6万件近い PCR 検査が行われましたが、そのうちほぼ3分の1が陽性となっています。昨日の新規感染者数から3613人増加し、PCR 検査クリニックは 検査希望者に対応できずにいます。40以上の州が管理する PCR 検査サイトは、朝9時には定員に達し、一時閉鎖する必要がありました。加えて、州の検査3分の1を担っている54箇所あるプライベートの PCR 検査クリニックでは、今までの検査結果の遅れに対応するため、1月9日まで新規検査を中止しています。メルボルンでは、救急車の呼び出しが急速に増えたため、コードレッドが発動されました。今朝の0時から午前3時までの間、都市部での救急車の呼び出しが増えたため、救急車到着の遅れが予想されるとアナウンスしました。ビクトリア・アンビュランスは、私たちの優先事項は救命救助を必要とするビクトリア州の住民にサービスを提供することです、と声明を出しました。その中で、もし緊急事態でなければ、ナースオンコール1300-6060-2042に電話をするか、地域の GP に行くよう人々に呼びかけています。この事態はパンデミックが始まって以来最多となる17,636人の新規感染者が報告されたことによるものです。低所得者に対し、迅速抗原検査、通称ラットが助成されるかもしれません。今日の午後のナショナルキャビネットで話し合いがされます。そのプランでは、生活保護受給者または年金受給者に対し、最大5回分のラットを現金で支給するというものです。もし州が助成に参加すれば、受けられるラットの数は増えます。補助金の対象になるには資格を満たす必要があります。スコット・モリソン首相はまた、政府が無料のラットキットを州やテリトリーの PCR 検査クリニックで手渡すことをアナウンスする可能性もあります。セルビアのテニスチャンピオン、ノバク・ジョコビッチは、全豪オープン出場のためにワクチン接種について医療例外措置を認められました。この決定には様々な波紋が起こっています。彼の医療例外措置がどのような理由で決定されたか疑問に思い、当局を批判している人もいます。火曜の夜、世界第1位のこの選手はオンラインにこう書きました。例外措置が降りたのでダウンアンダーに向かっています。Let's go 2022。チャンネル7の番組サンライズでメディアエグゼクティブのキャシー・リバリ氏は、人々がこの例外措置がどのような理由で降りたのか知る権利があると話しました。
テニス・オーストラリア
とノバクはこの例外の措置についてもう少し明確にすべきです。2つの医療委員会で厳格なレビュープロセスがあったと聞かされています。ですから、オーストラリア市民、ロックダウンや厳しいルールを守って過ごしてきたビクトリア住民はもう少し情報が必要だと思います。リバリ氏でした。クイーンズランドのマット・キャラバン議員はこの決定を歓迎しています。彼はチャンネル9にこれは常識に対する一歩だと話しました。私はこの決定を歓迎します。何ヶ月も呼びかけてきたことです。私から見ると常識に戻る道の一つになると望んでいます。ジョコビッチ氏はすでに COVID-19 に感染していて自然の免疫ができています。複数の研究ではワクチン接種よりももっと強い免疫を持っています。ですからノバク・ジョコビッチを国内に入れることはリスクが低いのです。キャラバン議員でした。スポーツはサッカーです。COVID-19 と州境の閉鎖により、次の A リーグ男子ラウンドは半分になりました。シドニーとメルボルンで3試合が予定されています。ウェスタンユナイテッド、マッカーサー FC、セントラルコーストは、すべてチーム内でのアウトブレイクにより、今週末の試合を行うことができません。過去2週間のうちに11回の延期がありました。ですが、メルボルンビクトリーとアデレードユナイテッドの試合を中心に、リーグチーフは今週末の3試合を安全にプレーできると考えています。最下位から2番目のウェリントン・フェニックスは、土曜日の早い時間にネットストラタ・ジュビリー・スタジアムでニューカッスル・ジェットとプレーし、 その後、メルボルンシティが日曜日にウェスタンシドニーと試合をします。以上、1月5日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。